ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この頃少し考え方が哲学的なものが多くてですね。まあ宗教の問題とか、まあいろいろ人生の問題とか、まあ深く考えた方が良くて、最近まあ国際情勢とか、それから国内のいろんな問題を見てますとですね、あまりこう深く考える瞬間的にこうなんか、こうだ、あだとか思ってしまう方が多いのですけどね。若干消化不良になってるところが多いからですね、哲学的なことが多いんですけども、どうもそれだけではつまんないんで、今日は食と添加物、この前添加物についてですね、小崎さんとちょっと動画を撮りまして、アップ小崎さんがされたら結構視聴者が多かったもんですから、この添加物を中心に今食というものと健康ですね、これも非常に混乱してるんですよ。なんで混乱してるかっていうと、まあ情報を流す人が少し不理解である、理解が足りないってこともあるんですけども、それ以上にですね、昔の日本人っていうのは自分の職業に関わらず自分の職業の魂を守るっていう方に中心があったんで、例えば仮に話ですよ、植物の油っていうのは、植物の油を取り扱ってる会社の人でもですね、嘘をついてまで植物の油、自分の職業を守ろうとはしなかったんですよ。やっぱり、日本人の一人として、もしも植物の油が日本人の体に悪ければ、自分の職業を捨てても、植物油は日本人にあんまり良くないとこう言ったんですけどね。まあ、この頃はお金だけという社会になりましたもんですから、まあ、自分の人生の価値なんていうのを考えずにですね、まあ、自分の職業を守るというような、まあ、職業を守るんだったり、金を守るっていうのはね、まあ、NHK が一番極端で、報道、正しい報道を捨てても、給料を守ると。まあ、いうふうな、テレビ、放送になっちゃったんで、まあ、そのうち罰は受けると思いますけどね。まあ、ということで、私の場合は、もう、生涯、科学者としてですね、まあ、科学として、正しいと思われることを発信すると、まあ、いうことに終始しておりまして、まあ、どんなに非難されても、どんな目にあっても、私が自分で正しいと思うことしか話さないという信念でやっております。第1回はですね、人間は複合体ってことで、まあこれの基礎を知らないとですね、まあ女性の方がそうだっちゃうわけじゃないんだけども、まあ毎日毎日あれを買ったりこれを買ったりしてますからね、まあ、基礎的なことよりか、まずは何がいけないって言ってくれよって話になるんですが、やはりそれではね、世の中次から次と変わっていきますからね、やっぱ基礎を知っているってことが非常にいいことだと思うんで、まあ、今日も基礎から行きたいというふうに思いますね。我慢して基礎を聞いてるとですね、それが、そのうち、具体的な話も出てきますとね、さらにそれを深く理解し、正しく、食とか添加物を選択できるということになります。今日は人間は複合体ということで、まあ、人間が複合体っていうのはそれは分かってるわけです。分かってるっていうか知らない人多いんですけどね、ゼロコロナなんつってる人はもう何も知らないんですけども、一般的な研究によるとですよ、人間の細胞の数ってのは大体最近もう60兆個っていうんで固まってるんですけども、まあ40兆個ぐらいの研究データもあるんで、まあ50兆個から60兆個ぐらいというのが正しいでしょうね、個数で。だからもともと人間は一つ一つの細胞の複合体なんですね。人間の細胞は自分の細胞はどこでも同じだって思うけども、そうじゃないんですよ。足の細胞と手の細胞。頭の細胞って全部違うんですね。独立しておりますので、まあそれ自体が複合体なんですが、私たちが両親ですね、母親と父親からもらった細胞っていうのは、わずかに半分か以下なんですよ。っていうのは、まあいろんな研究を見てみますと、今まだ研究途上なんでね、あんまりはっきりしたこと言えませんが、ウイルスなんていうのは100兆個ある、110兆個とかいろいろデータがあるんですけどね、ものすごい多いんですよ。で、こんな多いはずないじゃないかと、体見ても大体自分の体は自分の細胞じゃないかと思って、大きさを計算してですね、体積出してみたら、結構体積的にはおかしくないんですよ。ウイルスってものすごく小さいですからね。だからまあ、自分の親からもらった細胞が60兆個で、その倍の120兆個がウイルスっても不思議じゃないんですけども、まあ、とにかくウイルスとか細菌とか非常に多いんですね。それが一緒に共存してるんですよ。で、共存してて、問題なのは、私たちの性質とか、健康とか、そういうものとは独立に、私の体の中に宿ってて、単に宿ってるだけって言うんだったらね、いいんですけど、そうじゃないんですよね。 まあ一番有名なのが、腸内細菌ですけど、腸内細菌っていうのはもう本当に我々の消化に直接役立ってるわけですね。まあこの前このブログでもそういう話をしました。今日はちょっとクリニックの内科の先生がお書きになったものから少し転用させていただいてますが、腸内細菌の種類によってですね、人間の肥満が決まるという、まあ、ご研究の一部なんですね。それを証明するために我々痩せ型の人の腸内細菌を同じ条件のマウスにですね移植をしますと、そのマウスは我々痩せ型になると。それからちょっと超えてる女性の腸内細菌を取ってマウスに移植すると、まあ、太ったマウスができるって。だからここで言いたいのはですね、まあダイエットの方法としてこれがいいなんていうんじゃなくて、人間の体を成している自分の母親父親からもらった細胞もそう、もちろんそうですし、それから外から拝借している腸内細菌とかウイルスとかそういうものもですね、我々の体型とか性質とか健康とかそういうのに全部関係してるっていうことをまあ言いたくて、このクリニックの、絵をお借りしたんですね。いや本当にびっくりしちゃいますよね。腸内細菌の種類によって、あまり痩せ方の人間とか超えてる人とか生まれると。女の人なんかこれを見るとね、例えば私が超えてたのは食べ過ぎじゃなくて腸内細菌が良くなかったのねとこういうことになるわけですが、良くないとかいいとかじゃなくてね、ここで言いたいのは私たちは複合体であり、まあ、その影響はですね、単に体の中にそういう別の生物が単に寄生してるんじゃないっていうことなんですよ、言いたいのはですね。それによって自分たちの性質とか体型とか考え方とかそういうのが変わるっていうことで、寿命もそうですね。ですから我々は複合体であるということをよく考えておかなければならないわけですね。もちろんこれは人間だけじゃないんですよ。まあ皆さんがよく知ってるのはシロアリですね。シロアリっていうのは木造の家に住み着くと、まあその床なんかを噛んで食べて木材を食べますからね、シロアリは。セルローズ分解しますんで。それで困るというんで、シロアリ駆除かなんかで一時はすごく悪徳業者がおばあさんを騙して、このままですとシロアリが食ってこの家は倒れちゃいますよって言って、20万、30万という金を請求してシロアリ駆除をやるなんていうことが一時流行ったことがあります。まあ、今のオレオレ詐欺みたいなもんです。シロアリは、シロアリを解剖しますとね、ちょっと気持ち悪いから図は出さなかったんですけども、シロアリの体の中はまた虫がいっぱい詰まってるんですよ。だからシロアリっていうのは複合生物なんですね。もちろん人間も複合生物なんですけども、人間よりかも、人間は解剖しますと人間の細胞、胃なら胃の細胞が出てくるんですけど、腸とか。シロアリはもう少し極端で解剖しますと中から虫が出てくるっていうわけですね。それのもっと激しいのがマカランガっていう植物、ここに植物を。これ植物で葉っぱもありまして茎もありましてね。あたかも植物に見えるんですけども、この植物の中を切って中見ますとね、もう虫だらけ。虫がまた20にも30にもなってましてね、このマカランガっていうのは家を提供してるようなもんなんですよ。虫に家を提供してる。皮だけって言ってもいいんです。極端には皮と葉っぱだけ。葉っぱでまあ光合成して、ちょっと栄養素を入れたりしますが、あとは茎。茎は全部、まあ、アリと言ってもいいんですけど、アリみたいな小さな虫にさらに、そのアリの中にもまた微生物がいましてね。で、全部が微生物で出来上がっておりますね。だから、生物っていうのはおしなべてですね、まあ、厳密な生物学者の方に言わせると、ちょっと表現が荒すぎるというかもしれませんが、まあ、我々が生活する上で、特に食と添加物っていうのを考える上ではですね、我々の体は複合体なんだということをまず分からなきゃいけないということなんですね。で、これで一番ややこしいのがですね、医療がそこまで発達してないんですよ。いつでも人間の細胞のことしか言いませんね。例えば、インフルエンザを引くと。そうすると、喉にインフルエンザのウイルスがつくと。それが人間の細胞壁を破って、人間の細胞の中に入り、そこで栄養を補給して増殖すると。まあ、こういうふうに言いますね。だから、これに対して、こういう薬がいいんだとか、こういうワクチンがいいんだとかというわけですね。この話の中に出てくるのは全部人間の細胞だけなんですよ。だけども、ウイルスもですね、非常に役立ってるかもしれないんですよ。例えば、神経細胞には必ずウイルスが、まあ、いるわけですね。それがこう、自分の体調が悪くなりますと、 神経細胞を刺激しまして、帯状疱疹になるわけですね。ヘルペスウイルスっていうウイルスですけど。このウイルスももしかすると、人間の神経伝達系統、もしくは神経の活動をですね、何らかの形で助けてる可能性が、まあ、強いんですよね。もちろん、女性の、哺乳動物、これも後でまた機会を設けて話したいと思うんですが、爬虫類までは卵性、つまり卵を産んだんですね。卵は殻を被ってますから、比較的拒否反応が少ないんですけども、まあ、人間のように胎児をですね、直接自分の体の中に入れますと、どうしてもメスは胎児を排除しようとしますんで、まあそういった問題は生じるんですけど、これもやっぱりウイルスとの共同作業で、順調にお産が終わるという仕組みを作ったのは間違いなくて、ウイルスとですね。まあ現在でもある程度寄与している可能性が強いんですね。まあこういうことがみんなわかんないんです。わかんなくて医療はできるのって、この前ある研究会で私そう言ったんですけども、そういった問題がありますんでね。まずは第一回、あまり細かく最初から詳しくはいかないで、順序よくきちっと整理をしていきたいというふうに思ってますが、第一回は人間は複合体である。複合体ですから、人間も添加物だらけなんですよ。人間本体に比べて、その同じ量ぐらいの、まあ、数で数えるか、体積で数えるか、機能で数えるか、いろいろ数え方ありますから、大雑把に言わなきゃいけないんですが、母と父からもらった人間の細胞とほぼ同量の、同じ量のウイルスとか、細菌とか、微小生物で成り立ってる。武田邦彦は武田邦彦であるかっていうと、半分ぐらいそうかなと。まあ、こういうことになりますので、当然、私が必要とする食物、私が必要とする添加物、私の体に毒になるというものはですね、私の細胞だけを考えてはいけない。まず、これも頭の中にがっちり入れてもらわなきゃいけないということですね。